健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院歯科診療部長伊海明博先生です。
おはようございます、伊海明博です。よろしくお願いいたします。
先生、早速ですが、はい、歯科診療部長っていうことですけれども、この慈恵のですね、歯科診療部長と申しましても歯科口腔外科っていうんですか。
はい、
そうですね。よくわからないんですが、はい、この辺から解説していただけますか。
はい、歯科もいろいろな分野がありまして、いわゆる入れ歯を作るかとか歯の神経を取ったりとか、皆さんご存じのように矯正治療とか、またその中の一つに口腔外科という、簡単に言うと麻酔して歯を抜いたり、まあ、要はちょっと具体的に言うと血が出る処置というのを専門にやっている科が口腔外科であります。
その口腔外科以外に、先生が今おっしゃいました歯の矯正とか、そういう科もあるんですね。
そうですね、歯科大学ですとそれが一つ一つの科になっているわけですね。
歯科大学ですと第三病院には、
第三病院は医学部の附属病院ですので、その中の一つの分野であります口腔外科を専門にしております。
わかりました、
はい、今度具体的なお話として、はい、その第三病院の歯科のですね、特色として、専門分野とか診療とか診療内容とか特色とかあると思うんですけど、はい、ちょっと解説していただけますか。
そうですね、やはり口腔外科疾患、すなわち炎症、いわゆる腫れた時ですね、非常に大きく顔まで腫れた場合とか、うん、そういう疾患や、あるいはぶつけた骨折とかの外傷、それから口の中の出来物、それからあとは粘膜ですね、ほっぺたに何かできたとか、あとは顎関節症、それからやっぱり一番多いのは紹介ですが、親知らずの抜歯が最も多いですね、
うん、親知らずも見ていただけるんですか。
そうですね、あの開業医さんからの抜歯依頼が一番多いですね。
あ、そうなんですか、は
い、そのような患者さんをですね、大学病院の特徴であります、いろんなご病気を持っている方ですと、タカと連携したり、
タカっていうのは
他の科ですね、
はいはいはい、
それからあとはまあ入院もできますし、あと検査機器としては CT とか MR などもありますし、それからすぐに血液検査もできますので、そういうのをまあ駆使して、まあ患者さんを見ていくというのが特徴ですね、はい、
どういう患者さんが第三病院にその先生のところにご相談に来るんですか。
そうですね、大体ほとんどが紹介、開業医さんからの紹介ですので、開業医さんで手に負えないような大きな腫れたものや、から今話した骨折とかですね、何かよくわからない出来物とか、うん、そういうものをよく精査してほしいという依頼が多いですね。
あの街中の歯医者さんとの違いは、はいはい、結局はその街中の歯医者さんの技術ではできないことを引き受けられているということなんですね。
そうですね、一般いわゆる虫歯の治療とか、入れ歯を作るとか、うん、そういうのは、まあ、一般の開業医さんにお任せして、うん、なかなかこう入院しなければできないことや、うん、かなりこう全身麻酔でなくちゃできないとか、うん、かなり侵襲っていうんですけども、刺激が大きい処置とか、そういうものを中心にやっております。
あ、一言で言って難しいところを先生とか相談に来るという、
まあ、まあ難しいというか、まあそれぞれの治療でも、まあ入れ歯も作るのも難しいですから、はい、そういう意味ではちょっとまあ違うものをやってるということですね、はい、
知り合いの方で、はい、歯医者さんに行って下のがん、舌下がん、
舌がん、
舌がんですか、はいはい、それを見つけて、それで入院して手術したという話を聞きましたけれども、はい、そういうふうに歯医者さんで舌のがんを、舌がんを見つけて、それでその口腔外科の方に送ってくださるわけです、
はい、そうですね、そういうものですね、うん、はい、ちょっと怪しいんじゃないかということですね。
精密検査をして、ね、もしがんであれば先生が手術してくださるわけです、
ね、まあ、あのケースによっては、まあ奥まで広がってた、まあ、耳鼻科と協力したりとか、そういうことでやっておりますね、うん、はい、
具体的にですね、はい、ちょっと一つ先生に、 教えていただきたいことがありまして、はい、私は、はい、あの年齢的なこともあると思うんですけど、最近食べてるとですね、はい、あのこうガクンガクンって食べ物を食べると、はいはい、歯があの歯の関節っていうんですか、顎関節がずれるっていうか、はい、ガコンガコンって音するんですよ、ね、はい、これはやっぱりその
顎関節、そうですね、まず顎関節症というのはいくつかの特徴がありまして、あのまず関節が音がすると、はい、いうことですね。それから顎を動かした時に痛みが出る、はい、それからあとは口が開かないと、まあ、これの症状の一つか二つがあるのが、うん、顎関節症の特徴ですね。で、うん、今おっしゃったあの音がするということなんですが、はい、音がしてもですね、あの口開ける量が問題なければあの特に治療の必要はないと現在では言われてますので、
はい、痛みがなくて物が食べられれば問題はない、
そうですね、口の開ける量が問題なければ大丈夫という、
口が大きく開けられなくなると、
はい、それは治療の対象になりますね。はい、
あ、よかった、僕はそのガクンガクンっていうのが最近ちょっと増えたような気がして、ね、これはちょっと怖いなと思ってたんですけれど、はい、今の先生のお話聞くと、はい、まだカクンカクンであれば、はい、大したことないって思ってよろしいですか。
そうですねですからそういう場合はそれ以上悪化して行くとあの口が突然開かなくなったりとかそういうことがありますので、うん、それをならないように普段から気をつけていただければいいと思います。
何に気をつければいいんですか。
まず第一はあの一番ベーシックなあの治療といいますか予防は歯をくっつけないということですね。うん、安静時にあの接触させない、うん、これは緊張してると歯をついてる方が結構いらっしゃる。
食いしばってしまうわけですね。
そうです、食いしばりまでもいかなくても接触もダメなんですね。
う
ん、
接触しないようにすること、
はいはい、安静にしてますと唇が軽く触れてよくかんあの頭をこう切り替えてみますと歯と歯は 1,2 ミリ浮いてるんですね。う
ん、ははき全然気がつかないですよ ね、 そうですね、何の気なしに生活していると、ね、歯があの、はい、ね1ミリ2ミリ空いてるなと、うん、はあ、そういうものなんですか。
そうですね、はい、
だからといっていつも口を開けていると歯に良くないんですよね。
口開けなくて唇が軽く触れて中で開くように人間できてますので、う
ん、中で
開ける軽く歯が浮くようにできてますので、
うん、口を開けるのはまた問題が
別の、ね、また別の問題で、はい、
例えば夜寝てる時に歯ぎしりして困ってる人なんていますよね。はい、この歯ぎしりはやっぱり相当こう噛み締めちゃうんです、
ね、顎にも負担がかかって良くないので、うん、あまりにもひどい場合はいわゆるナイトガードというかマウスピースとかいうのを歯医者さんで作っていただければいいと思いますね。うん、
あと顎関節症も食いしばりもあの頬杖が良くな い、
いう、ね、そうですね、いわゆる悪習慣の一つですね。はい、頬杖、はい、からうつ伏せで寝て顎を、うん、押さえつける、
圧迫する
というのも良くないですね。はい、
あ、よくあの有名な人、考える人、ロダンの考える人じゃないんですけど、頬杖ついてですね。
そうですね。
でずっとあの、はい、こう例えば癖でパソコンなんかやったら、はい、本読みながらぐーっとあの頬杖つく癖の人いますよね。
はい、
そうするとなんかちょっと哲学者っぽく見えてかっこいいとか思われるんですけど、はい、あれはあんまり良くないんですね。
良くないですね。もうその時点で顎が歪んで位置がシフトずれてるわけですから、うん、非常に良くない状況ですよね。
うん、あ、そうすると考える人のポーズはあんまり良くないわけですね。
そうですね、
ロダンの、
はい、
ポーズでだけはあのやるっていうことはじゃあおすすめじゃないと。
そうです、ね、はい、
はい、分かりました。あとは先生、そういう面では今言ったあの顎関節症を含めたあのここの僕よく分かんないですけどあの顎の骨と股関節っていうのと顎関節とかいろいろありますけれど、はい、その歪みとかするための、はい、防止するための、うん、はい、運動っていうんですか、予防と防止のそういう方法っていうのはあるんですか。
特に今あの普通に空いてる方は特に運動とかそんな必要ないと思いますね。今言ったあの悪い癖をしないのと、まあ、食事でしたら左右交互に均等に噛むとかそういうことでよろしいかと思いますが、状態が悪くなって口が開かなくなったなる場合があるのですが、その場合はあのリハビリという意味で口開ける練習をあの指導しております。
そのリハビリのマッサージか何かあるわけですか、
はい、そうですね、マッサージとあとは口を開ける練習ですね。
練習ですか、はい、それは病院で指導してくださる。
そうですね、はい、ですからそれはいつやるかっていうのはまた患者さんにとっては難しいので、それはあのこちらで指示いたしますので、うん、痛い時にやっても余計ひどくなりますのでね、こちらが見極めますので、うん、はい、
では普通にあの生活してて、はい、先生のお話聞きますとちょっとカクンカクンくらいだったら大丈夫だし、はい、日常生活に差し障りがない程度のことであれば、うん、はい、その顎関節症を含めて心配する必要はないと。
そうですね、
はい、
ただガクガクなってる方は先ほどお話したように突然開かなくなるケースがあるので、う
ん、あ、突然なんですか、
それをしないためには今先ほどお話したような歯をくっつけないとかそういう方針とかそういうのを避けていただければよろしいかと思います。
あの内科の先生に飲み薬をいただいたことがあるんですが、それは有効なんですか？
あの痛い時ですね、本当に痛くて腰、うん、あの腰痛と同じですので、はい、本当に痛い時はお薬を飲んでいただくとより早く楽になると思います。
痛くなければ飲まなく
ていいんですか？痛くなければあとはあの痛くなければもう慢性ですので必要はないと思います。
あ、音がしても気にしなければ、はい、いいわけですか、はい、あ、そうなんですか、はい、
わかりました。いや、あの今先生のお話聞いて、とってもよくわかりましたけど、あの先生もう一つお聞きしたいのは、街中にある歯のお医者さんと慈恵の第三病院の歯医者さんの一つの大きな違いっていうのは、直接その先生のところに行ってもいいんですか、歯医者さん行ってからご相談した方がいいんですか？
そうですね、あのうちでやって何をやってるかというのは開業している歯医者さんは分かってますので、うん、行っていただいてまず紹介状を持って来ていただくのが一番いいかと思います。
わ、うん、かりました。
はい、わかりました、はい、今日は歯科、特に口腔外科についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組いきいき慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM いきいき慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、 443-8068、 E メールは mail@choufm.com、 mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入しました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組いきいき慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは歯科医界明弘先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学第三病院の提供でお送りしました。